好きな痛みで人と人とのつながりを大切にした経営を行いたいと語る竹内さんは、地元痛み産の食材を使用した酒粕カレーの開発を行いました。この酒粕カレーは新聞や地元紙でも取り上げられ、とても人気の商品となりました。
酒粕カレーは本当に今年まで出た商品なんですけど、なるべく痛みのものを使えたという形で、中に入れる材料は極力痛み産のものにしようと、痛みでできたその酒粕、そして水もやはりそういうちょうど脱出するお酒の仕込み用の水を使って、揚げは田島屋さんの揚げで、でんぷんが松井化学のでんぷんを使ってという形で、酒粕と、カレーというのはちょっとなかなかどういう形になるかということで、松井化学は、そういうでんぷんメーカーでいろいろ大手のカレーも作ってるということで協力いただいて、その研究室の方で酒粕を使った時に、どの点分を使うと一番いい粘土になるかというのをいろいろ研究して、サンプルをかなり何回か作っていただいて、玉ねぎ、痛み酸、揚げ、でんぷんを水、お酒粕と痛み酸という形でカレーを作りました。で、毎年新聞に出ただけじゃなくて、東京の方からも問い合わせがあって、かなり出たりというので、痛み市内では販売しているところは私どもこの店舗以外では JR の住まい観光物産協会、それからとスマイル阪神の3カ所なんですけど、順調にリピーターの方も来られて、かなり出るようになっております。
私も実際にこの酒粕カレーをいただいたことがあるのですが、お酒の苦手な私にも食べやすく、ほのかに香る酒粕の香りと厚揚げの香ばしさが合わさって、とっても美味しい商品でした。さて、近年では昔と比べて若い世代のお酒離れが目立っています。竹内さんはその中でも特に若い世代の日本酒への関心が薄れているとおっしゃっています。
若い時というのはやはりその先輩におごってもらったらよしというので、ひたすら飲んだもんですし、またお酒というのもその頃言ったらまだ今のワインとかウイスキー、焼酎が流行る前で、日本酒が大体ビールが宴会の席とかいうのがメインの時で、やはりそういう時というのはやはりその日本酒というのがすごく出てた時代だったんですよね。それからやはりそのワインブームとかウイスキー、また焼酎が昔みたいに焼酎というのは本当にこう香りがもっときついお酒だったんですけど、醸造技術がなって、その匂いがこう部屋中に立ち込めるとかいうのがなくなってきたんですよね。だから昔の焼酎なんかというのは本当に部屋の中でお湯割りにしてしまうと、もう部屋中が匂ってしまって、そういう生物を扱っている寿司屋さんとかそういうところで絶対扱えないお酒だったんですけれども、今は逆にそういう芋焼酎とかいうのもコクを出てみんなおいしいという形で、逆に焼酎の方が日本酒の方がおしゃれ的に見て、はっきり言って日本酒の方が負けているのが現状です。
そんな若い世代のお酒離れに歯止めをかけるべく、追松酒造では梅や柚子を使用した若い世代向けの商品開発も行っています。
例えば、今の若い人にやるなら日本酒を使ったリキュールという形で、梅酒とかも柚子のお酒とか、そういう種類がよくだいぶアイテム数では増えてきています。特に梅酒に関しましては、東の方が梅の産地なんですけど、その痛みの梅を使って、その痛みの水と痛みの酒で作った東野の、そういう梅酒というのを他のレギュラーの梅酒以外に、その地産地消という形で梅酒を作って、数は限定販売なんですけども、かなり人気で、盆梅店とかそういうところにもこう販売したりとか支援していただいたりとかいう形で出しております。
その他にも生ポン酢や酒粕ソースなど幅広いジャンルの商品を開発し、多くのお客さんに満足してもらえるよう取り組んでいます。